皆さんこんにちは、なぜ脳は怠けたがるのかっていうテーマでお話ししたいと思うんですね。で、まあ覚えない生徒っているんですよ。いくらこちらがね、理論整然とその記憶の重要性とか必要性をお話ししても、まあ全くもう一向にも覚えることができないっていう人がいるんですね、生徒さんがいるんです。まあなんでかなっていう時に、もちろんそのご本人のね、まあ自覚が足りないとか、それからまあ、なんていうか、勉強が嫌いだとかね、まあよくわかりません。いろんなご家庭が、まあ勉強に向かってないとかって、まあいろいろ理由はあろうと思うんですね。まあ本人が怠け者だとかね、いろいろあると思うんですよ。で、あるいはまあこちらの指導とかの誘導の仕方が悪いとかね、もちろんいろいろ理由はあると思うんですけど、でもなんとなくその、なんで覚えないかなっていう時に、その、なんとなく根源的なものが何か人間にあるような気がするんですよ。人間の持っているその根源的なものがあって、それがまあ記憶をできないようにしていると、覚えられないようにしている、あるいはまあもっと言うと勉強そのものに向かうことができないっていうふうにさせているっていうのはあるのかなとも思うことがあるんです。いやまあそこを深掘りしてもしょうがないのかもしれないけれども、まあ、ここではあえてですね、そこをまあ考えてみたいと思うんですね。で、まあ、人類のね歴史を考えてみるとどういうことかって言ったら、もうそれこそまあ我々はね、この100年、近々の100年とか50年とかともかくとして、そのいつね、まあ、背後から猛獣が襲ってくるか分かんないし、まあ毒蛇がね襲ってくるかも分かんないし、ちょっとまあ例えばジャングル歩いてたらね、もう何が襲ってくるか分かんないわけですね。あるいは、他部族がね全く目も知らないような部族が襲ってきて、もう皆殺しに遭うかもしれないわけですよね。でそういうのがまあ春春国家がもう精神にかけてるわけですね。もう安心っていうか、なんて安楽というか、そういうものっていうのはもう一瞬たりともないっていうことですよね。まあ、それこそまあ農業発達したっていつ飢餓が襲ってくるかわからないし、まあ多少の安定はあるにせよ、もう何があるかわからないっていうことですね。で、この実りが来年あるかどうかもわからない。とにかくもう常に不安と恐怖が支配してるっていうのがまあ人類の歴史で、まあこれが遺伝子レベルでどうかはわからないんですが、まあ遺伝子レベルに還元されるほど、その何て言うんですかね、深く人間に刻み込まれているものだと思うんですよ。言ってみれば人間の根底にあるものっていうのは恐怖だったり不安だったりするわけで、まあそれが持っているのが人間だとも言っていいくらい、その人間の根底にあるものというか、人間を支配しているものっていうのは恐怖だったり不安だったり心配だったり、まあもっと言うと憎しみだったりっていうものなのかもしれませんね。で、その中でね、そういうものを前提として考えればですよ、例えばいつね、猛獣が襲ってくるかもわかんないような状況で、英単語なんて覚えられますかっていう話なんですよね。英単語が覚えてたら、もう猛獣に食べられちゃいますよっていうことですね。数学の公式なんか覚えてたり、まあなんかまあもっと覚えるだけじゃなくてね、なんか計算でもしてたら、なんかもう取って食われちゃうんじゃないかっていう、まあそれがですね、まあ人類の歴史の大半なわけですよ。もちろんこの文明ってものあったら、まあ、人類の歴史っていうのが、誕生っていうのがもう何百万年か分かりませんが、私がこの、高校生の頃は110万年とか言われたんですが、今はそうじゃないですね。もう400万年とか言われますが、もうその間の大半は、まあ、99.9% の時間っていうのは、まあ、そういう時間を人類は過ごしてきたわけですよね。で、それに今に至っているということなんですよ。でもそういう中でね、もう勉強とか学習とかできるわけないので。それがだからまあ人間 その根源的な制約というか制限というかですね、になっているのかなとも思うんですね。つまりその勉強しようとしたときに、やはりそれはある種しちゃいけないことだとしてしまうと、すなわちそれは死を意味するっていうことですよね。勉強するということ、あるいはそれに何かに集中していることっていうのは、もうすなわち死を意味することだということになっているから、そういうふうに条件付けられているから、だからまあそれをもう阻止しようとするわけですよね。だからそういう状態にはならない。っていうことですね。だからもうそういう意味で根源的なものとしてその学習っていうものがストップに入るっていうことですね。で、これがまあ一つ側面としてあるのかなとも思うんです。まあもちろんこれは仮説なんですけどね。まあ生徒さんを家族をお預かりしてそういう方もいらっしゃるのかな。つまり人によってね、この強さが違うわけですよ。ある程度理性とか現状認識とかでそれを乗り越えられる人もいるんだけど、まあ、そうでない人もいるっていうことなんですよね。そこにまあ人それぞれその度合いがあるわけですけど、じゃあ先生どうしたらいいのかっていう話なんですよね。まあ結局ですね、学習し直すしかないので、逆に言えばそういうものをうまく学習に向けていくっていうやり方が必要になってくるんで、実はですね、やってくる必要があるんですよ。じゃあどうするかって話ですが、もうちょっとその話をですね、まあもったいぶるわけじゃないんですが、ちょっとここでは私は話す力がないので、まあ、直接ですねっていうことはいつも申し上げる通り、人とそれぞれ違うので、ですね、一般論として話すことがなかなか難しいので、まあ、少なくとも私にとっては難しいので、もしその話を聞きたければ、ぜひ、私のところに直接、来ていただければと思うんですね。で、まあ、もう一つの仮説です。 まあ、それを想像してもう一つ仮説があるんですね。実はですね、どうも記憶がはかばかしくないなっていう方にインタビューしてみると、特にご両親様にインタビューしてみるとですね、一つのある種共通項が出てくるんですよ。つまり幼児教育ですね。幼児教育でいわゆる右脳教育っていうのをやった人ですね。で、そもそも右脳というものを特段取り上げて何か意味があるのかどうかって脳科学的にですね、意味があるのかどうか私には分からないんですが、まあそういうふうに歌ってる人いますよね。で、その右脳教育で、要は言ってみれば写真記憶ですよね。パッと見てそれでこう写真のことを記憶していくというのは、そういう能力を高めようというか、そういう訓練をするそうなんですね。私も詳しくは分かりません。でも結局のところを伺っていると写真記憶ですよね。で、それをやろうとするんですね。で、そういうことをかなりやった方っていうのは、どうもその後中学高校になって、その記憶っていうことができないなっていうことがあるんですね。で、確かにですね、その中の何パーセントかは、例えば共通テストとかああいうのでの英語とかっていうのは逆にかなりの正答率が高かったりするんです。だけど、まあ、個別試験だともうメタメタっていうようなタイプは、特にそういうことがあるんですね。つまり覚えてないからなんですよね。覚えてないけど、まあ、なんとか勘が働いてできちゃうっていうのもあるんですね。それはそれですごいことなんですけど、でもそういう覚えてないから、まあもちろん書けもしないし、まあ英語を書くなんてということは到底できないし、あるいは正確に読むとかね、厳密にそれを、日本語に訳していくことかってことはもうできないんですよね。ですが、まあとにかくそういう生徒さんがいて、でですね、まあ小さいよくおっしゃるのは、小さい頃もう百人一首だろうが漢詩だろうが全部覚えていて、完璧に覚えていたっていうんですね。ですが、現実には高校生になった今には全く覚えてないと。もう一つ百人一首の一首も覚えてないんですね。というか少なくともその思い出すことはできないんですね。覚えてるかもしれないけど思い出すことはできないんですよ。で、まあそういう人たちがあるから、じゃあ古文とかも、じゃあ覚えられないのかなと思うと、古文単語も全く覚えられない。というか少なくとも覚えてきませんね。そういうことなんですよね。だから、そのちょっと記憶について話すと、非常にご両親様、軽減に思われるんですね。つまり、こんなに覚えていたのにっていう話なんですが、よくされます。小学生の頃までここまで覚えていたのにとか、あるいは幼児の時にはこうだったとかってお話されるんですが、しかし、現実によって高校生になって大学受験を控えて、その準備をするっていう段階では、もうほぼ、というかもうゼロですね。完全にゼロです。私の調べた限りはゼロです。そういう方がいらっしゃいますし、またさらにそういう方っていうのは、とにかく覚えてこないですね。もう覚えてこないという現象があります。だから覚えられないのか、覚えようとしないのか、それは分かんないんですが、覚えてこないという現象があります。つまり私もいろいろ、まあ、誘導するんですが、あるいは説明するし、もちろん説得もするし、理論的にもお話するんだけれど、でもそれは結果的にはもう何の意味もないことがあります。そういう場合があります。もちろんそうでない場合もありますが、もう特にこういう状態になってしまった時はもう無理ですね。で、今までの経験とは無理なんですね。これじゃあどうしたらいいかっていうことなんですね。つまりね、その、なんで学習する、これも実は記憶だけじゃなくて、そういう方って、なんとか学習するですね、なんていうかネジがもう取れちゃってる感じがするんですね。じゃあ思考力もないんですね。思考を考える、思考力がないっていうことは、ある問題についてずっと考え続けることかっていうこともできないんですよ。非常に苦手とします。なんかこう、何かこうネジがね、学習に関するようなネジが、こう根本的に外れてしまったような感じがするんですね。でそういう方がいます。だから、まあ結論としてはね、私はもうこの右脳教育とか、それから写真記憶っていうのは、ちょっと訓練しない方がいいんじゃないか、あるいはイメージ力を上げるとかね、訓練しない方がいいんじゃないかというふうには私は思うんですね。実は、写真記憶っていうのは、ある種の遺伝的な側面を持った人はすごく得意としていて、サマンショーってありますよね。ああいう人たちっていうのはもうものすごく得意なんですよね。もうこれが。もう得意なんていうものじゃないですね。逆にそういう人たちにすると、写真記憶ができないってこと自体が異常なんですよ。でそういう人たちとまたそうじゃない人がいるので、まあこれは完全にもう完全にこう遺伝的に決まってるもんだと思うんですね。ですから決まってるので、それぞれこのいいとこがあるので、その持ち味を生かしていくっていうことだと思うんですね。逆に写真記憶がすごくできる方、もう自然にできる方っていうのは、非常にこの忘れることができないので、そういう辛さがあるということですよね。で逆にまあ覚えられないという人は、まあ覚えることが非常に手間かかるけど、まあ、そういうことではないということ、逆に言えば忘却の素晴らしさってあるわけなんですよね。それがまああるんです。まあとりあえずこういうふうにある種遺伝的に決まっていることなので、それぞれいい悪いじゃなくて、いいところを伸ばしていくっていうことだと思うんですね。でですが、そうじゃない人にとっては、そういう訓練っていうのはある種百害って一利なしなのかなとも思っています。まあもちろんこれはあくまでも仮説なので、どうこうっていうことではないんですが、ただまあ実際何人もの生徒さんをお預かりした実感としてはこれがあるんですね。じゃあどうしたらいいかっていう話で、まあ先ほどの話に戻るんですが、実はまあやりようはあるんですね。私なりにやりようはあると思うんです。 あると思いますし、それで、なので、もしのご興味があれば、ぜひご連絡いただけたらと思います。とにかくですね、まず結論から言えば、どっちにせよですね、覚えないことには、覚えるべきことを覚えるですね、覚えるべきことを覚えないことには、どうしても点数は上がらないし、また覚えるべきことを覚えていくってことは、実は理解と記憶ってのは車の両輪なので、覚えれば理解が深まるし、理解が深まれば記憶も深まるっていうことなんですよね。その原理が基づいているので、そこをその避けることはできないっていうことですね。覚えることを避けるってことはできないんですね。ということで、まあ、皆さんのこういうことも、やはりまずは受験に関してはね、まずは覚えるっていうことを真剣にこう考えなきゃいけないっていうことで、覚えることから逃げては、やはりなかなか結果が出ないっていうことですね。ありがとうございました。